はい、時刻はただいま3時41分を回りました。この時間は FM 舞鶴特別企画番組、FM 舞鶴新成人応援プロジェクトを赤レンガパークから生中継でお送りしています。ここからは赤レンガ2号棟市政記念館の特設放送ブースより、お送りしたいと思います。私奥野あかりがお送りいたします。さあ、 FM 舞鶴新成人応援プロジェクトはオール舞鶴で未来の舞鶴を担う新成人を応援する特別企画番組なんですけれども、今日前半は舞鶴市の新成人を赤レンガ5号棟から FM 舞鶴が独占生中継でお届けしてまいりました。ここからは続きまして舞鶴市長と新成人のトークセッション、新成人と未来の舞鶴を語ろうと題しましてゲストをお招きしております。舞鶴市長畳良三さんです。よろしくお願いいたします。そして、本日成人式式典で司会の大役を務められたお二方お越しいただいております。東舞鶴高校卒業生でいらっしゃいます井上奈美さん、お願いします。そして、同じく東舞鶴高校卒業生の永井由美さん、はい、よろしくお願いいたします。とっても立派な司会ぶりです。すごく素敵でした。もう FM 舞鶴にスカウトしようかなという勢いでございましたけれどもね。はい、そして市長ですけれども、はい、今年は新型コロナウイルス感染拡大の中の成人式となりましたけれども、本日の成人式の式典はいかがでしたか？
そうですね、やはり人生の節目でこれから新成人となって頑張る皆さんにぜひエールを送りたいということで、一部の方はコロナ感染症の状況の中でやるのかというそういう話も聞きましたけれども、感染の拡大防止対策をしっかりしながらやるべきだというふうに思いまして、今日させていただき、先ほど父兄のお父さん、新成人の親御さんと会いましたけど、やってくれてありがとうというそういう声も聞きましたし、とにかく人生一度しかありませんので、こういう時にしっかり大人の自覚を持って、感染拡大防止をしながらきちっとこれから、大人の仲間入りするんだというそういう節目 の良い会にできたというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。そして市長から新成人に伝えたい最新の舞鶴市のトピック、はい、3つお聞かせいただけますか？
はい、我々は発信しているんですが、なかなかこの我々の発信 その情報をつかみ取りに行くっていう機会がないので、この場を活用してぜひお知らせしたいんですけども、我々は全国的にも先進的な街づくりをしています。で、基本の目指す街につきましては、情報通信技術を利用した心が通う便利で豊かな田舎暮らしができる町舞鶴ということで、具体的に言いますと、いわゆる民間企業の技術やまた教育機関の知恵、そういった民間企業と教育機関と行政が3者が一体となって町づくりをするというのがこの基本コンセプトです。まあ、その中で、3つの今日トピックスを話したいんですけども、今東京でも社会現、東京に入る人と出る人の計算すると出る人が多いという時代になっています。今までは東京に、子供の頃は都会に憧れ東京に行くというのが一つの流れでしたけども、このコロナ感染症が出てから地方の良さ、東京いわゆる大都市の危険、いわゆる3密でないと都会は成り立たないという中で見直しが始まっているということで、そういうことの見据えたわけでもないんですけども、6、7年前から田舎もいいよということでずっと宣伝をし続けてきました。で、そういった中で、今年の今月ですけども、住みたい田舎というそういう雑誌がありまして、その、住みたい田舎の中で子育て世帯、小さい子供さんを育ててる親御さんが住みたい町、10万人以下の町で住みたい町全国で9位なんです。皆さん知らないと思うんですけど、要するに、ね、子育て世代が舞鶴に住んでみたいなという全国の9位なんです。 それとか単純に、全体を見た時の中で近畿で4位なんです。移り住みたい街4位、全国では30位ぐらいですよね。そういったことでよその人からは舞鶴っていいよねと、そういう評判が高いんです。でも地元の人知らないと。それがまず1点目ですね。もう一つは SDGs という今高校の日成高校の人らも取り組んでくれてますけど、まあ持続可能なその社会を目指すということで、SDGs のいわゆる全国の中でコンテストがありまして、その中の全国10の自治体の一つなんです。まあ、いわゆる国が SDGs 未来都市の10の自治体にモデル事業というのを認めて、その町に入っているということもおそらく一般の方は知らないと思う。さらには、まあ、この町は雨に弱いんですけども、そのいわゆる KDDI、 いわゆる AU ですね、ああいう KDDI の通信技術や、また舞鶴工業高等専門学校の知恵をそういう利用させて、また大学のそういう知恵を利用させていただいて、全国4自治体だけが選ばれたこの IT を使った、いわゆる河川の水位とかそういうのを測定することによって、どこが危険な状況になるのかと、早い時間にこの地域の方は、避難してくださいと、そういうのの全国4つの自治体の1つなんです。だからそういう町にも選ばれてますし、もう1つは将来、まあ、地方は交通が不便になるんじゃないかというふうに言われている中で、まあ日本交通さん、いわゆる京都タクシー、日光タクシー、あのタクシーのプロのドライバーと地域の方のボランティアドライバーと、その両者を活用したその、まあ、公共交通と住民同士の送迎というのをやる、全国おそらく世界で初めてだと思うんですけども、そういうプロのドライバーと民間のドライバー、ボランティアドライバーと両方が地域の人を送るという先進的なこともやってるんです。そういったことで単なる田舎ではなくて、先進的な、まさに人と人の世界というのは心が通う、お互い様助け合う、こういった人の世界を残しながら不便になっていく田舎を、いわゆる IT 技術を用いて利便性を保とうとする、まあ、そういったことをこのコロナが蔓延する1年前、ですから、平成で言えば平成31年からもうそんなことを2年前からやってるんです。要するにコロナが蔓延する1年前から IT 技術を用いた心が通う便利で豊かな田舎暮らしができる、そういう最先端のことをやってくる中で、1年後にコロナが来て、やっぱりこのこういった街づくりが今の時代に合ってるんだということを感じてまして、それをぜひ地元の方に、若い方に知っていただき、今東京では大手の会社がリモートでテレワークで、もう7割はテレワークで済まそうという、そういう時代ですから、都会と同じ仕事、そして同じような給料をもらって地方に住むっていうことができる時代にもなりつつあるんですよ。だから地方で自然が豊かで、そして感染症にも強くて、そして美味しいものを食べて人付き合いも良くて、そして都会と同じ仕事をする、こういった時代がこれから進んでくるので、地方を見直そうという、そういうような時代に入ったということを今の新成人の皆さんに今日は伝えたいなと思ってきたんです。
はい、ありがとうございます。なかなかそんな最先端の街だということを、ね、なんか知らない話たくさんあったと思いますが、いかがでした、ご存知でしたか。
いや、あまり知らなかったです、
ね、はい、ということで新成人も知らなかったということで市長は今年の新成人にはどういったことを期待されていらっしゃいますか。
そうですね、まあ、先ほどの話の続きですけど、昔は都会がいいんだっていう若者の憧れが都会だったんですよ。でも今は情報通信が発達しているので、都会の良さもあるし地方の良さもあるし、合わせ持った生き方ができる時代に入ったと、時代が変わったんだというようなことをぜひ新成人に、今までも伝えてきましたけど、 このコロナ感染症でそれが明確に、都会はね、詰め込まないと商売成り立たないんですよ。お店にしても劇場にしても密に住めないと家賃が高い、土地が高いので、いっぱい詰めないとやっぱり成り立たない。でも地方は隙間を空けても成り立つんですよ。だからそういうようなことで、ただすごくひどいの不便ではダメなので、そういったことと、もう一つはね、京都に1時間ちょっとで行ける、そして神戸三宮や梅田にね、1時間100分で行けるんですよ。大都会に近くて、そして地方だと言っても普段のものは日常品みんな手に入るんですよ。着るもの、食べ物、全部、まあ、一丁来は、まあ、たくさんの品物見てから買いたい、それは用がある。でもそんなの年に何回あるかということですから、ならば2時間ほどかけて三宮行って物を見る、梅田で物を見る、京都市内で物を見る、いくらでもできる、まあ、そういったことで新しい時代に入ったので、物の見方を変えて、一遍は都会で勉強に行っていずれ戻るんだという、そういう生活ができる街、舞鶴だと思います。
ありがとうございます。ということなんですけれどもね、こんなコロナ禍で迎えた成人式の司会というね、多分もう一生忘れることはない、
はい、
ね、大役だと思いますけれども、今の感想をいただけますか。
感想ですか、うん、そうですね、なんかやっぱりこうお話いただいてから練習する時間もやっぱりあんまりなかなかみんなで集まって会場でっていうわけにもいかなかったので、なんとか一通り滞りなく進めることができて安心感で、
とても堂々と本当に、はい、しっかりとされてましたよ。
ありがとうございます。
でも大体同じようにあんまり練習もちょっと時間が取れなかったし、でもああいう場でこう大勢 の, 人たちの前でああやって何かを読むみたいなことってなかなか経験ができないんで、いやすごく思い出になったなと思います。今だったら
ひょっとして演劇かなんかされてるのかなっていうぐらいすごく綺麗な発声で、かっこいいなと思って聞いておりましたけれどもね。はい、それではですね、ここで舞鶴出身でフリースタイルフットボール世界チャンピオン、そして FM 舞鶴パーソナリティでありますヨッシーがですね、実はこのズームに参加してくれてるんですね。ヨッシー聞こえますか。ヨッシ
ー、はい、聞こえます。
ヨッシーよろしくお願いします。今ね、多田美市長とですね、新成人の方お二人代表でね来ていただいてます。よし、世界で活躍されてますけれども、何か秘訣があればね、新成人の方に教えて差し上げてほしいなと思います。
なるほど、秘訣はですね、なんか自分を知ることが大事かなと思います。
自分を知ること、
これは、はい、どういったことかっていうと、結構世界が広いんですけど、一人一人持ってる才能が違うと思うので、自分は何が得意なんだろうとか、何が苦手なんだろうっていうのを知ることで、長所短所を知ると伸ばすべきものが時間をすごく有効に使えるので、それを伸ばしていくと結構世界で活躍できるんじゃないかなと思います。
なかなかね、簡単そうでとっても難しいことだと思いますけど、さすが世界チャンピオンの言葉だけあって素晴らしいです。新成人の方いかがですか、今の聞いて。
いやでもいわゆるなんというか、こう言葉で出すのは結構簡単だと思うんですけど、やっぱり自分知るっていうのはこう
難しいですね。
一生が続いていくものなんじゃないかなと思いますし、
一生かかるものかもしれませんしね、
常々自分の気持ちに置いておきたいなって思います。
そしてですね、ちなみにこんなチャンピオンが舞鶴にいるってご存知でしたか。
あ、知りませんでした。
知らなかったということでね、これを機会に知っていただいて、はい、こんなすごい人もいるんだぞということでね、はい、それではですね、最後にですね、多田美市長から新成人へのメッセージをお願いいたします。
はい、今もチャンピオンも言ってましたけど、自分自身の得て増えてを自覚して、社会のために役に立つ人間になろうというのが重要で、それがいろんな分野ありますから、とにかく社会のために、人のために何かできないかなということを目標に、これからも頑張ってほしいなというのが私です。
はい、あ ありがとうございます。
お二人は新成人のみんなに向けるメッセージなんていうのありますか？共に頑張ろうみたいな感じですね。
そうですね、多分あのコロナ禍でこうなんていうか自分のしたいこととかあのやりたいことっていうのがなかなかちょっと自由にできない状況になってますけど、その中でもこうなるだけこう自分をこう甘やかしながら頑張るっていうところを一緒に目標に頑張っていきたいなと思います。
素敵な言葉ですね。
どうもありがとうございます。ヨッシーもありがとうございました。
ありがとうございます。
舞鶴市長と新成人のトークセッション、新成人と未来の舞鶴を語ろうはここまでとなります。畳市長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして、井上さん永井さんもどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
新成人の皆様おめでとうございます。これからの人生が幸大きい日々でありますようお祈りいたします。舞鶴で暮らしづくりを行う大滝工務店が手掛けるのは暮らす、働く、楽しむための空間づくりです。木造住宅や店舗、社寺、文化財などさまざまな種類の建築物を手掛けています。設計から施工までワンストップでお応えする技術力で、ちょうどいいよりちょっといい、今よりちょっと豊かな暮らしをモットーに、お客様の良きパートナーとしてより快適に心地よくお過ごしいただける設計施工を行っています。人に根ざした暮らしづくりを通じて地域を日本を良くする株式会社大滝工務店です。さあお送りしてまいりました新成人応援プロジェクト2021、そろそろ時間が迫ってまいりました。未来の舞鶴を担う新成人をオール舞鶴で応援するラジオキャンペーン FM 舞鶴新成人。